私は2023年度全国通訳案内試験のフランス語に合格したカヨと申します。私の合格した体験談を今日はお話しさせていただきます。まず受験の動機をお話しします。私は、インバウンド旅行業に従事しており、普段仕事で通訳案内士さんとお話しする機会が結構ありました。そのため、普段お話ししている中から、漠然とした憧れのようなものを抱いておりましたが、当時の私にとってこの資格は本当に優秀な人にしか取れない雲の上の資格というような位置づけでした。2020年のコロナウイルスの流行によって全ての旅行がキャンセルになったのをきっかけに、時間がたくさんできて、その時に少しずつ受験を考え始めました。コロナが少し落ち着いた頃に知り合いの通訳案内士さんとお食事をする機会があって、その時に受験を進めていただきました。受験で使用されたテキスト類をたくさんいただいて、その時にハロの存在も教えていただきました。そのことで、私はようやく受験の決心をしました。じゃあ次は、今まで私がした対策についてお話をしたいと思います。外国語フランス語ですけれども、こちらは20年くらい前に取得したフランス語検定1級が持っていたので免除となりました。私は大学でフランス語を勉強したわけではなく、働き始めた頃に、何か趣味を見つけたいと思ってフランス語を始めたのがきっかけです。アリアンスフランセーズとか、あと大学の公開講座などで、私は週に1回ペースでフランス語を始めて、でもその言葉のこう響きとかいろんなニュアンスとか表現とかにとても惹かれて、でどんどん夢中になっていきました。で大体、フランス語を始めて、5、6年経ったあたりで、やっぱり私はどうしてもこうフランスで住んでみたいという気持ちがすごく大きくなって、ワーキングホリデーを申し込んで、1年間パリに、滞在をしていました。でそれで帰ってきた時に、フランス語1級の試験を受けてみようと思って、3年ぐらい集中して勉強して、その時に取得しました。その後は、順調にフランス語の仕事を得て、フランス語のキャリアを歩めればよかったのですが、そうはいかずに、結婚をして子供を産み、そして10年間ずっと専業主婦でやっておりました。その後、インバウンドの旅行業に運よく、従事することができて、その、2、3年後にコロナウイルスという状況で、通訳案内士の受験を決意した感じです。次、日本地理の勉強試験対策についてちょっとお話しします。1年目に関しては、そうですね、1年目に関しては、歴史と通訳案内士の実務だけの合格を目指していて、地理はほぼ地図を眺める程度で受験をしました。幸い、自分のこう仕事関係で旅行に携わっていたこともあって、ギリギリ合格をすることができました。で、私は3年目でようやく合格を手にしたんですけれども、3年目は地理をやっていなかったという気持ちがあったので、3年目は地理に一番力を入れました。まずはこういろいろ山や川などの位置を把握しようと思って、アプリを使って、今はいろんなアプリがあるので、そういうアプリを使って、位置の把握をしました。なんかちょっとゲーム形式で覚えられるので、これはすごく役に立ちました。で国立公園のアプリに関しても、国立公園に関してもアプリを使って構成要素などをこうなんとなく覚えました。アプリは隙間時間にやれるのでとても役に立ちました。その後はハロの白地図を印刷して製本して、で日本地理の傾向と対策を熟読して細かく情報を書き込んでいく作業をしました。で書き込む時に、地球の歩き方の日本 のバージョンが出ていたので、その本とかあと YouTube とかも利用して知識を深めながら、書き込んでいくようにしました。で最後に、お友達に勧めてもらった完全制覇国内旅行地理という細かい、テキストなんですが、こちらで細かい部分まで再復習をしました。ハローの白地図は試験会場にこれだけを持っていくというふうに決めていたので、全ての情報を書き込みました。これからもこの地図帳は、私の強く案内士をしていく上での財産になると思っています。2023年の受験に関しては、ほぼ地理に時間を費やしたと言っても過言ではないくらいです。次、日本歴史の、私の試験対策についてお話しします。私が通訳案内士を受けるのをほぼ諦めていたのは、日本史が大の苦手だったからでした。とにかく苦手意識があったため、まずは歴史に興味を持つことを目的に司馬太郎さんの本を読み漁りました。その結果、龍馬も北条早雲も秀吉もみんな友達のような気持ちになるくらい大好きになりました。まずは中学生の日本史の教科書から始めました勉強は。でその後ハローのマラソンセミナーをすべて視聴しました。でこの頃には歴史自体がとても好きになっていたので、本当にすごい面白かったです。きっかけとなった通訳案内士さんにいただいた予備校の流れが分かる日本史の本と、あと山川日本史も使って流れがつかめるようになってきました。大体の流れがつかめた後の細かい部分や苦手な部分は、文庫サイズのノートに1ページ1項目で読むというよりは、こうパッと見て視覚的に分かるぐらいの情報を書いて、いつも自分の手元に置いておきました。で、出かける時もいつもそれを持って、暇さえあればペラペラ眺めることで記憶が定着するようにしました。であとはアプリもたくさん使って、クイズアプリであったり、あと日本史一問一答アプリを使って隙間時間を活用して勉強しました。あとテレビのクイズ番組や、歴史系の番組は欠かさず見るようにして、多分私の1年目の、受験生活はほぼ歴史日本史漬けで、終わったと思います。でもなんかやってもやっても、知らないことが出てきて本当に大変だったんですけれども、結局好きになっていたので、いろんなことがこう大変だと思うよりも、あ、またこれを学べたという気持ちで、自分がこう進んでいる感じがして、とても楽しく勉強したのを覚えています。近代史だけは結局最終的にずっと苦手なままで、でメモリーツリーというものを、ちょっと他の方に教えていただいて、それを使って一生懸命覚えたんですけれども、未だに少し苦手なままです。全体的なこう歴史日本史の流れとか概要が分かったところで、試験前2ヶ月くらい前から、ハローの傾向と対策を使って重点的に通訳案内士の歴史対策をしました。こちらは傾向がよく分かってしっかり覚えるところは資料集なども使って知識を深めました。私が初めて受けた2021年の時はまだこう日本史の問題の形式が違って、割と地理と絡めたこう一個の都市の歴史に関してなどの問題が多かったので、その時にこう地理の勉強とも並行した感じになったかと思います。通訳案内士さんにいただいた予備校の流れが分かる日本史の本と山川日本史は、今でも本棚で目にするとついつい読みたくなってしまうくらい大切な本になりました。資料集で目にする仏像も、私にはアイドルになって一問一答もゲーム感覚で楽しんでいました。この試験を受けてよかったことの一つは大好きなものができたことです。 次は一般常識についてお話しさせていただきます。1年目は日本史と実務のみの合格を目指していたので、さらっと観光白書を見た程度で受験をして見事に落ちました。で、2年目は、一般常識だけの受験だったので、ハローの傾向と対策と、あと観光白書3年分を読み込みました。観光白書の勉強の仕方なんですけれども、ページごとに付箋で要点を書き込んで、もう付箋だらけの観光白書にして勉強しました。結局一般常識は最後まで全然好きになれなくて眠気との戦いだったんですが、とにかく覚えるというよりは何度も何度も読みました。いろいろな施策を覚えなきゃいけないんですけれども、細かい文言よりもその施策のコアの部分を、観光庁の目的みたいのをこう考えるようにして、で覚えるようにしました。私が今回、フランス語の通訳案内士に合格して一番嬉しかったのは、もちろん合格も嬉しかったんですが、一般常識をこうもう勉強しなくていいんだという気持ちがとても嬉しかったです。次、通訳案内の実務の勉強方法なんですけれども、こちらもハローの教材のみで勉強させていただきました。観光庁の研修資料を全集中で2回ぐらい読みました。で、3年目に関しては、友達が実務の要点のノートを作ってくれて、それをこう一生懸命読んで、それで合格させていただきました。次に二次試験の対策についてお話しします。去年に続いて2回目の二次試験の受験でした。で、一次試験の直後に大体、速報などで自己採点で合格してるなというふうにちょっと思ったので、すぐに直後から勉強を開始しました。で、9月なんですが、最初の一月はどんな勉強をするか試行錯誤しただけでほとんど終わってしまいました。で、いろいろなやり方に手を出してはやめて、また新しいものを探すの繰り返しで、自分でも全くこう前に進んでいる実感が持てず、あっという間に9月が終わってしまいました。で、10月になって、まあこれではいけないと思って、インプットの月だと自分で決めました。で、まず通訳問題の過去問を5年間分ぐらいですね、復訳して、で自分の力で復訳してチャット GPT に添削をしてもらうということを繰り返しました。で、その時に表現や単語をメモして、で、まあ、チャット GPT に添削してもらっただけだとこうちょっと割と難しい表現とかもあるので、そこから自分の言葉にまた置き換えるっていう作業を繰り返しました。こちらもハローの過去問を十分に活用させていただきました。で、この通訳問題をまず解くことで、二次試験の品質単語や、あと表現などざっと目を通せると思います。で、大体の傾向がこれでつかめます。で、その次に、汎用性の高そうなトピックからプレゼンを50個ぐらい用意しました。あとはハローの鉄板300選のフランス語バージョンのうち、いくつか苦手なものをピックアップしてノートに1個ずつまとめていきました。あとハローの昨年度の予想問題や過去問から、日本語でもこういまいち分かっていないものがたくさんあったので、そういうものに関して日本語でのメモをしました。ここはもうフランス語ではなく日本語でこう知識を頭に入れていく感じでしました。私はお酒を飲まないので、日本酒とか、あと和紙とか、さまざまな伝統文化とか観光地の交通など、自分で全く分かっていない分野のこともたくさんあったので、まず日本語での知識のインプットをしました。で、あとはハローの二次レポートも全て読んで、どんな受け答えが望まれているのか、どんな、受験者像を望んでいるのかっていうのをこう理解しようとしました。 で10月はそういうインプットで1ヶ月が終わりで、11月から12月まで、こちらはアウトプットの月としました。こちらはフランス語の通訳案内士の二次試験対策講座とか、あとオンラインのマンツーマンフランス語のクラスなどを、最後の一月で合計20回ぐらい受講しました。そこで学んだことは、まずゆっくりと話すこと。ゆっくりと話すことで考えながら次に進むことができます。でかつ無言になってしまった時もゆっくりと話しているので、その無言の時間をそんなに長く感じさせないという効果もあります。で、次にですね、自分の型をもある程度決めてしまうというのもやりました。私の型っていうのは、最初にその言葉自体の、日本語訳をしました。でその後、その事象についての大まかな内容説明をして、そこから細かい説明に持っていくか、もしくは例を出して説明するか、そういう流れにしました。で最後は結びとして、ホスピタリティを持ったような結びを、言うという、そういう型を作って練習しました。そうすることで、全てのプレゼンを用意しなくても自分の中で話しながら整理ができるようになってきました。あと予想しなかった質問が来た時など、とても困った顔をしていると何度も指摘されたので、どんな質問が来てもにっこりできるように心がけました。あと自分の心の持ちようなんですけれども、相手は初めて日本に来た観光客だと思って、挑むようにしました。で自分が一番詳しいと思って自信を持って話すこと。不安な顔をしていると相手もこの人大丈夫かなと不安になってしまうので、とにかく笑顔で自信を持って受け答えをするようにしました。と私が受けた講座についてちょっとお話しさせていただくんですが、キュルチュールフランセーズという、東京の上野毛にある現役のフランス語通訳案内士さんが行っている直前講座を受講しました。こちら模擬面接のスタイルで行われた授業になるんですけれども、とても難易度が高いものなんですが、とても勉強になりました。かなり内容的にはアカデミックな要素が多くて、本当に難易度が高かったんですが、そのおかげで、今年の9名の合格者、フランス語の9名の合格者のうち2名がこちらの対策を取ったと伺いました。あとはオンラインのフランス語学校で、アンサンブル・アン・フランセっていうフランス語学校を利用しました。こちらはたくさん先生が登録しているため予約が取りやすいことと、あとたくさん受講するとお値段がリーズナブルなので、活用しやすいかと思います。私は一人の先生に絞って週 4,5 回のペースで受講しました。プレゼンのテーマのリストをあらかじめ渡しておいて、毎回、3つか4つのプレゼンを練習しました。二次試験に関しては場数を踏むことがとっても大事だと思っています。次は、実際に二次試験の、受けた日のことについてお話しします。二次試験は今年で2回目でした。昨年度に落ちたことをとっても引きずっていて、今年はかなり準備をしたんですけれども、最後までどうせまた落とされるんだろうという気持ちが抜けず、準備期間も試験日も暗い気持ちでした。前回ブラウスにカーディガンのようなラフな感じで行ったので、今年は明るめの色のワンピースにジャケットを羽織っていきました。あと困った表情が顔に出やすいというふうに指摘されたので、あまり表情がバレないようにあえて眼鏡をかけていきました。試験会場に入りますと、今回私の試験会は日本人の方が40代くらいの女性で、外国人の方がまた40代くらいの女性、2人とも女性の感じでした。お二人ともちょっとまあ表情が硬い感じではしたんですけれども、会話をしている時には時折笑顔も見せていただきました。プレゼンのテーマですが、盆踊りとあと甘酒などだったんですが、私は盆踊りを選択しました。 で、私のプレゼンですが、本当にとてもシンプルなプレゼンをしました。盆踊りについてプレゼンします。盆踊りは日本の伝統的な踊りで、夏の夜にみんなで踊る日本の夏の風物詩です。真ん中に小さな舞台があり、その周りをみんなで回って同じ踊りをします。夏の雰囲気を味わえるとても良い機会なので、もしチャンスがあれば行ってみてください。ゆっくり話したので、これで1分半ぐらいだったと思います。上山先生のアドバイス通り、話しすぎないというのを心がけました。盆踊りの最初 のフレーズに関しても、300選 のフレーズをそのまま使いました。プレゼン後の試験官との質疑応答です。試験官が、盆踊りの踊りは難しくないというふうに尋ねましたので、簡単です。踊りはほとんどが一つのブロックのダンスの繰り返しだし、動作も簡単なものばかりなので、すぐに覚えてしまうと思いますよ。前にいる人の踊りを見てやってくださいと答えました。日本人は踊るのが好きなのかと尋ねられましたので、日本人は大体シャイなので、実は踊るのはあまり好きじゃないですと答えました。ここでシャイなんですって言った時に、二人とも笑っていただけました。でも続きです。でも盆踊りの時だけは踊っていいよと許可を得た感じで、こういう時は踊りが好きになるんですと言ったら、ありがとうと言って質疑が終わりました。で、外国語訳の日本文ですね。ごめんなさい、失礼しました。外国語訳の問題ですけれども、こちらは私は正直出来がものすごい悪かったです。というのも、私は自分でペンを持っていたのにもかかわらず、なぜかそこにあったボールペンを使ってしまって、でそのボールペンがまさかの出なかったということで、最初のワンフレーズぐらいは慌てて焦っている状態で聞いていたので、あまり頭に入っていなかったような感じです。なので、ちょっとこう外国語訳は自分で本当に不出来な感じで、もうこれで私は絶対に落ちたんだろうと思っていました。で、その後シチュエーション問題です。原爆資料館に、ごめんなさい、外国語訳に関しては、広島にある平和記念公園は犠牲者を慰霊するため、そして平和の重要さを伝えるために設備された都市公園です。公園内には当時の犠牲を今に伝える記念碑や犠牲者の遺品、写真などを展示している原爆資料館もありますという短いものでした。シチュエーションに関しては、原爆資料館に入ろうとしたところ、長蛇の列ができており、1時間待ちと言われました。今日は猛暑日でお客さんがうんざりしていますという内容でした。シチュエーションですけれども、シチュエーションは、そのシチュエーションに沿って、試験官の人が始めたわけではなく、私の方から会話を開始しました。私の方で、暑いですね、そして人がいっぱいいますねと言うと、試験官の人が、どうにかならないかな、この暑さ、とおっしゃいました。で、今1時間待ちなので、先に宮島に行きませんか。試験官、宮島には何があるの。私、宮島には広島からすぐそばの島で、宮島は広島からすぐそばの島で、とても有名な厳島神社があります。多分ガイドブックで写真を見たことがあると思いますよ。赤い鳥居が海に浮かんでいるあの神社ですよ。ああ、あれね。でもそこは暑くないの。海風があるからちょっとは涼しいと思いますよ。神社の建物の中に入ることもできるし、建物の中は冷房が効いている、窓が開いているところもありますが、日陰にはなるし、とりあえずここの炎天下よりかはマシです。そう言うと、試験官の方は、船は何分ぐらいかかるかと、あと交通のことを聞いてきました。ここから船乗り場まではどれぐらいかかる、船は10分から15分ぐらい、ここから船乗り場までは電車かバスで20分から30分ぐらいですと言いました。実はこれは間違った情報で、 原爆ドームから原爆資料館から、船乗り場までは1時間ぐらいかかるということがこう家に帰ってから判明しまして、もうこれもとても後悔の嵐となりました。 でもそれに対して指摘されることはなく、神社のビジットはどのぐらいかかるかと尋ねられましたので、それは人にもよりますが最低2時間ぐらいですと答えしました。帰ってきてからでもミュージアムに入れるかな、また行列してるんじゃないとおっしゃったので、今まだ午前中なので余裕です、行列はしているかもしれませんね、でもその頃には日も暮れているはずなので今ここで待つよりは涼しいと思いますよとお答えしました。そしたら、分かりました、ありがとうということで質疑が終わりました。次ですね、二次試験の、受験の感想についてお話しします。2度目の二次試験で、初めてのチャレンジの時は仕事がちょうどとても忙しかったこともあり、そんなに勉強しないまま受験して見事に落ちました。普段からフランス語を使うことが多くて、仕事でお客さんにこの街はこういう街だよという説明も、電話とかで説明フランス語で説明していたりしたので、多分大丈夫じゃないかなと思って甘く見ていた感じも正直あります。ですが、バッサリと切られて、とてもこれも良い経験だったと思っております。最初はもうなんか自分の仕事について否定されたような気がしてとてもショックを受けて、もう来年は受けないと思っていたんですけれども、免除科目が私の大嫌いな一般常識だったので、それにつられて受験をしました。どうにか2次に進めたのでできる限りのことはしようと思っていたのですが、自分では 100% 納得いくまで準備したとは全く言えない状態です。2次試験の準備を見てしてみて分かったのは、この2次試験に関してはガイドとして働くためだけではなく、自分のスキルアップにとってとっても有用であるということです。日本文化やフランス語でのさまざまな表現など準備期間に得るものが本当に多かったです。で、落ちてしまった前回と今回の比較を自分なりに、してみて分析してみました。これ面接全体に関してなんですけれども、前回は、ネイティブと同じようなスピードで流暢にカジュアルな話し方をできるように心がけました。で、今回はゆっくりと分かりやすく教科書の録音のような話し方で、子供に語りかけるような話し方を心がけました。で、プレゼンです。プレゼンは前回は中山道というお題だったのに、スマゴマゴメだけのについてのプレゼンになってしまいました。で、今回は、盆踊りの説明をざっくりとした後、郡上八幡などの例を出そうと思ったのですが、時間を考慮してやめました。そのため、プレゼン自体はとてもあっさりとした1分半くらいの説明になったと思います。質疑に関して、前回は妻ごまごめの山道が大変そうじゃないかなどと心配している面接官、心配していらっしゃったんですけれども、その面接官の方が、それに対して根拠もなくみんなやれてるから大丈夫ですよという感じで軽くおすすめをしました。で、今回に関してはシチュエーション問題も、質問に丁寧に相手の気持ちに寄り添うように答えるように心がけました。シチュエーション問題に関しましては、前回はブドウ狩りに来たのにブドウがないというシチュエーションでした。シチュエーションの設定自体曖昧だなと思ってしまったことと、心のどこかにこんな茶番をしなくてはいけないのかという気持ちがあったため、それが多分顔に出てあまり真摯な対応ができていなかったと思います。で、今回は、プレゼント同様ゆっくり喋る、語りかける、そして相手の気持ちに寄り添いながら受け答えをして、それで提案をしていくように心がけました。感想としては、結局はホスピタリティの部分をかなり見られているのだなというふうに感じました。なぜかというと、私のしたプレゼンには プレゼントカーといろいろシチュエーション問題で言ったことは2個ぐらい間違った情報が含まれていたからです。試験の最後ということもあって、シチュエーション問題っていうのがかなり印象に残りやすいのかなという印象を受けました。プレゼンは練習がしやすい科目であると思うんですけれども、シチュエーションはなかなか練習が難しいです。そのため自分の気持ちの持ちようが一番大事なのかなというふうに思いました。優しく、小さい子供に教えるように伝えたり、あと相手の不安をまず受け入れることで、困ったことを言われた時も相手の気持ちをまず理解してあげようとすること、あと独りよがりにならないこと、それをベースとして対応すれば、気持ちが伝わるのかなと思いました。最後じゃないですね、ハローのメルマガ無料動画など役に立ったものですが、一次試験の社会科科目は本当にお世話になりました。全教科ほぼ全て活用させていただきました。ハローの教材なしでは合格は絶対になかったと思います。まず、全てのベースとしてこうハローの教材があって、他で補足していくという感じで勉強しました。二次試験ではフランス語の教材があまりない中、日本的辞書英文説明300選のフランス語バージョンは辞書的な使い方もできてとても参考になりました。全て覚えることは残念ながらできなかったんですけれども、またコツコツ続けていきたいと思います。あとメルマガやホームページで公開されている、合格された方のレポートなども何回も読んで本当にとても参考にさせていただけました。これだけの情報を無料で提供していること、そして上山先生が常に熱意を持って取り組んでいらっしゃることに本当に頭が下がります。ありがとうございました。最後になりますが、今後の抱負を、まだ研修などを受けていないので、どのようなガイディングが現場で求められているのかわからない状態です。なのでまずはしっかりと研修を受けて準備をすることから始めたいと思います。試験はどうにか合格ができたんですけれども、知識の面やお客さんへの説明の仕方などまだ自信のないことしかないので、ここからまた勉強の日々なのだなと思っています。本日はどうもありがとうございました。